オペラシティコンサートホールで開催。チケット好評発売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか、不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第16章、ローマの休日、南ヨーロッパ1。トラーニからバルレッタへ向かうバスでは、途中から10人くらいの女子行員らしい女性がどっと乗り込んできた。まだ10代と思われる彼女たちは、私の前の座席に陣取ると、しばらくはおしゃべりをしながらこちらを伺っていたが、やがてどうにも好奇心を抑えきれなくなったらしく、私が笑いかけたのをきっかけに一人が訪ねてきた。しかしイタリア語のためわからない。ノーイタリアーノ。私が言うと、別の一人がイタリア語のアクセントの強い英語で言った。どこから来たの？日本。すると、その言葉はみんなに理解できたらしく、声を上げた。日本人。そう、日本人。私が答えると別の一人が訪ねてきた。イヤーだろうがエイジだろうが、彼女が年齢を尋ねていることはきちんとわかる。私が答えると、さらに別の一人から唐突な質問が飛んできた。マリッチ。結婚しているかと尋ねているらしい。いや、結婚はしていない。私が答えると、またさらに別の一人が尋ねてきた。旅行をしているの？そう。どのくらい？1年になる。その答えに彼女たちはまた大きな声を上げる。若い男の車掌をはじめ、 他の乗客も私たちのやりとりに耳を澄ましているらしいことが感じられる。私の夢も外国に行くことだわ。英語の喋れる少女がそう言った。イタリアのような他国と地続きの国の少女にとってさえ、異国がやはり夢の対象であるらしいことが印象的だった。すると今度は、髪が黒く長い少女がイタリア語で盛んに何か言い出した。英語の喋れる少女が通訳してくれたところによれば、今日はこれからどこに行くのかと聞いているらしい。行けるところまで。私の答えを聞いて、黒い髪の少女はこう言った。今日はバルレッタで泊まったらどうか。宿がなかったら、私の家に泊まったらいい。私はその言葉になんだか嬉しくなり、バルレッタという名前さえ知らなかったその町で一泊するのも悪くないかなという気になってきた。終点のバルレッタに着き、彼女たちと一緒に降り、この付近に安いペンションがあるかと尋ねると、もちろんあるという。そして英語の喋れる少女と、黒い髪の少女とが案内してくれることになった。ところが、いざ彼女たちに案内してもらおうとすると、そのやりとりを聞いていた車掌がバスから降りてきて、ペンションなら俺が案内すると言い出した。少女たちはバスの車掌と二言三言言葉を交わすと、意外とあっさり、チャオと手を振って去っていってしまった。私はそのあっけなさに拍子抜けしてしまった。彼女たちのいないバルレッタに興味はなかった。家に泊めてもらおうとまでずうずうしいことは考えていなかったが、少なくとも二人のうちのどちらかとは、一緒に映画の一つも見られるかもしれないという程度の期待はあった。私は、どうしても知り合いのペンションに連れて行くと言って聞かないバスの車掌を説得し、なんとか一人で停留所の前にある小さなバールに飛び込むことができた。イタリアのバールは BAR と書き、酒場と喫茶店の中間のようなものだったが、そのバールは10歳になるかならないかという男の子が一人で店番をしていた。私と目が合うと、片目をつぶって笑いかけ、何か言った。イタリア語のためわからないが、どうやらさっきの出来事の一部始終を見ていて、残念だったね、というような意味のことを言っているらしい。ずいぶんませた応対の仕方だが、笑顔がとても人懐っこい。男の子は、私がカウンターの前に立つと、カプチーノ?と聞いてきた。私がうなずくと、男の子はすぐに入れて出してくれた。コーヒーに泡立てたミルクを注ぐだけのものだったが、なるほど本場イタリアのカプチーノは美味しかった。 彼に名を尋ねるとアンジェロと名乗った。少女たちとのデートは成立しなかったが、アンジェロのこのカプチーノによってバルレッタという街は私の記憶に残ることになりそうだった。バルレッタからフォッチア行きのバスが出る頃にはすっかり日も暮れていた。薄暗く感じられた車内灯が次第に明るさを増してくる。乗客もまばらで、私を入れても5組しか乗っていない。前方の座席には若い男女のカップルと中年の男性が一人座っており、そこと私が座っている一番奥の座席の間に二組の親子が座っている。一組は30代後半と思われる男性とその小さな息子、もう一組はやはり30代と思われる女性と幼い娘という組み合わせだった。その二組の家族が通路を挟んで左右に分かれて座っている。はじめのうち、私はそれを一つの家族と思っていた。男と女は夫婦であり、男の子と女の子は兄弟なのだろうと。しかしすぐにその二つの家族が他人同士だということが分かった。娘は母親にしか話しかけず、息子も父親としか言葉を交わさない。そればかりでなく、男の子の存在が気になるらしい女の子が、首を伸ばして様子をうかがっている姿が、とても兄弟とは思えなかったからだ。偶然男親と息子、女親と娘という組み合わせの家族が、通路を挟んで並んでいたに過ぎなかったのだ。一方男の子には私という存在が気になるらしく、盛んにこちらを振り向く。だが私と視線が合うと慌てて背もたれに隠れてしまう。しかし、ついに意を決したらしく、席を立つとこちらに近寄ってきた。それに気がついた父親が小さな声で叱ったが、私がいいんですよというように首を振ると、それ以上は止めなかった。男の子は私のザックの脇についていて、バスが揺れるたびに、可愛い音を立てている銀色の鈴に心が奪われてしまったらしい。いいよ。私がうなずくと、男の子は鈴に手を触れた。チリリンといい音がした。その様子を見て、女の子も近づいてきて、二人で鈴に触り始めた。チリリン、チリリンと、イタリアの田舎の暗い夜道を走るバスの中で、日本製の小さな鈴は、可憐になり続けた。私が二人の相手をしていると、彼らの父と母はそれぞれこちらを向き、すみませんねというように微笑んだ。そして男の子の父親が、子供というのは全くね、といった感じの言葉を女の子の母親に投げかけた。 イタリア語で確かなことはわからないが、いずれにしてもそのような子供の親としてのごく普通のセリフだったと思う。しかし、それに対して母親が軽い調子で応じたのをきっかけに、二人の間で会話が弾んでいった。しばらくすると、父親は母親の隣の席に移り、会話には高らかな笑い声も混じるようになった。バスがフォッチアに着くと、父親と母親はそれぞれの子供にコートを着させた。女の子の母親もコートを着たが、その際に男の子の父親がさりげなく手を添えるのが目に留まった。バスを降りると、父親と母親は私に向かって、子供の相手をしてくれたことの礼を述べた。アリベデルチ。さようなら。私がわずかに知っているイタリア語で別れの挨拶をすると、四人も声を揃えていった。アリベデルチ。そしてその二つの家族は、まるで元から一つの家族であるかのように、一緒に歩き出した。男の子と女の子はふざけ合って声を上げ、それを見守る父親と母親は、それぞれの大きなバッグを手にしながら肩を並べて歩いていく。あるいは夜の食事でも一緒にすることになったのだろうか。それともただ単に目的地が同じ方向だったに過ぎないのだろうか。
あなたに青春の風が吹く。元光源氏佐藤博之、山本純一による新ユニット二つの風。 TBS ラジオ公演二つの風舞台どこかで君と物語。1月8日と9日東京博品館劇場、16日名古屋ダイヤモンドホール、30日31日大阪心斎橋パルコで開催。構成演出は少年隊植草克秀。佐藤博之、山本純一がローラースケート姿で踊りながら数々のヒットナンバーを披露するほか、12月5日発売のデビューシングル「君と物語」を歌います。チケット好評販売中、詳しくは TBS ラジオのホームページまで。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。1月13日土曜日は法隆寺の特集でナレーションをさせていただいたことのある奈良でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組ははとバス、ユニクロ他